を喜ばせる。聖書箇所、箴言23章22節から25節。賛美は新聖歌の198番、God bless you になっております。では、宮井先生、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日は雨が降ってますけれどもですね、共に賛美して礼拝ができること、本当に感謝です。今日ですね、今日の御言葉を読んでお祈りして始めたいと思います。今日は、箴言の23章の22節から25節までです。レジュメの裏の方にもですね、ありますので、共にお読みしたいと思います。じゃあ、せーの。生みの親の言うことを聞き、年老いた親を大事にしなさい。たとえお金がかかっても真理を得なさい。それをやすやすと手放してはならない。知恵と訓戒と英知も自分のものとしなさい。正しい人は親を大いに楽しませ、知恵のある人は親を喜ばせる。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませてあげなさい。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。今日は母の日を記念しての礼拝を捧げています。あなたがお母さんという存在をこの地上に与えてくださり、時には大変な時もありますけれども、お母さんとしての喜びもあなたが与えてくださったことを覚えてありがとうございます。主どうぞこのお母さんの役割一生続きますけれども、あなたの恵みの中でこのお母さんの役割を続けていくことができますように導いてください。今日の時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今週ですね、私は自動車学校に通っています。バスの免許を取るために行っていますけども、今週怒られました教官の方に怒られました。もう何十年ぶり、何十年ぶりってあれです、十何年ぶりにギアをこう触ったんですね。カーブとか曲がりはいいんですが、ギアがなかなか入らなくて、最後に教官の方に、君は、なんて言うんですか、チャレンジ精神が足りないですね、もっとギアを入れてみろ、叱られて、でも叱られた後ですね、しっかりギアを入れると入る、そんな経験を今週2回ほどしました。2回怒られてたんですねそれを経験しながら、まあ、母の日ですから親に、まあ、怒られるってことは時には嫌だったけれども、でも後で気づくとすごく人生に役に立ったんだなということを思わされました。まあ、今4月5月ですけれども、社会では大学生の就職活動が始まっています。まあ、私も大学の3年生の時に就職活動を始めようと思って、いろんな会社に履歴書を出してみたり、 SPI 試験と言われているその試験を受けてみたり、会社の説明会に行ってみたり、まあ、しました。結局はシュガーですね、進学校の方に導いてくださいましたので就職することはありませんでしたけれども、まあ世の中は今人手が足りないということで、就職口が少しはあるのかなと思いますけれども、でも 3K と言われるその場所は未だに人がなかなか行かない場所だと聞いています。まあ、3K 若い人たちはあまり聞いたことがないかもしれませんけれども、汚い、危険、きつい職場には人気がありません。でも最近は新 3K、 新しい 3K が出たそうですね。ご存知でしょうか、新 3K。 一つはきつい、厳しい、そしてもう一つの K は K、 帰れない、長時間労働で帰れない、家に帰れないですね。そして最後の K は給料が安い、ね、そういう新 3K のところにも若者がなかなか行きたがらないですね。この職場に行くと帰れないんじゃないかという心配で、ああその職業には就きたくないですねとかですね、上司との関係が厳しいところには行きたくない、それから給料が安いところには行きたくない、新 3K ということで最近、若者がそういう職場はなるべく行かない、そんな就職の動向も見られているそうです。まあ、でも考えてみると、今日母の日ですけども、もっときつい職場があります。職場といったらあれですけど持ち場があります。何でしょうか。それはお母さんですね。お母さんは 3K、 お母さん 3K、 まあ今日のレズミに書けましたよね。 K、 気を使う、気を使う、誰に気を使うでしょうか。子供に気を使い、ご主人にも気を使う、ご主人がどうなのか気を使う、それだけでその裏にある姑さんにも気を使う、ね、嫁姑問題あるそうですけど気を使う、プラス学校に行ってる間は自分の子供の親にも周りの親にも気を使う、子供が何かしたら どうなんだろう、あの親に謝りに行かなくちゃいけないんだろうか、いろんな気を使う。それから K、 給料はない。お母様方をしていて給料をもらった方いらっしゃいますでしょうか。ご主人からもしくは誰かから、今日何時間仕事をしているからこの分仕事払うわということで給料をもらったことがあるでしょうか。給料がないだけではないですね、もう一つの K もあります。 K、 金の心配もしなくちゃいけないですね。ご主人からお金をもらったらそれをどう使うかもまた考えなくちゃいけない。給料もなければもらったらその心配もしなくちゃいけない。それ最後はですね、K、 代わりがいない、交代要員がいないですね。私というお母さんの交代要員は誰もいません。特にちっちゃい子をお持ちの方はそのお母さんしかダメなことがあります。まあ、うちのマレンもですね、あ、何かしてあげようかと、お母さんじゃないとダメって時があるんですね。K、 交代要員がいない。お母さんはそんな大変な状況の中で働いていますし、また退職はありません。一生お母さん、もうその職場、その立場になったら一生お母さんですね。そのお母さんという立場で最後は命を終える、そんな大変な役割をしています。聖書を見てみると、そういうお母さんだからこそ大切にしなさいと聖書の中に書かれています。今日私たちが読んだ箴言という箇所は、まあ、ソロモンという王様が知恵を持つようにという目的で書かれた場所であります。その中で特に23章は子どもの教育について書かれた、そのような章だと言われています。子どもをどのようにすれば知恵を持った子どもとして育てることができるだろうか、まあ、具体的にはその中の7つほどにこう分かれていますけれども、今日読んだ22節から25節までは子どもに知恵を授ける方法はこれだということで書かれています。まあ、逆に言うと子どもが親孝行する方法はこうですよということを書かれた場所でもあります。今日の22節を見てみるとこういうことが書いてあります。生みの親の言うことを聞き、年老いた親を大切にしなさい。まあ、口語訳聖書を見てみると、今日のレジュメの方に書いてありますけれども、あなたを産んだ父の言うことを聞き、年老いた母を軽んじてはならない。そんなふうに書かれています。まあ、この口語訳を見てみると、あなたを産んだのはお父さんで、年老いたのはお母さんだ。そんなふうに見えますけれども、聖書のもともとのヘブライ語を見てみると、産んだのも年老いたのもお父さんとお母さん、両方の言葉にこうかかってくる言葉ですね。ですからお父さんとお母さんいないと子供が生まれることもできませんし、一緒に年老いていくのもお父さんとお母さんですよということが書かれています。ですから、まあ、子供がどんどんどんどん成長していくと逆に親は若返っていくのではなくて年老いていくということですね。横の方見ていただくと、お母さんがどんどんどんどん年老いていくのは自分が成長している、まあ、証拠ということですね。親の何ですか、シワが一本増えたというのは私たちが成長している、まあ、そういう証拠かなというふうに思います。まあ、そういう親を敬いなさい、大切にしなさいというのは今日の22節に書かれていますけれども、だんだんだんだん思春期になると、小学校の高学年になると、だんだんだんだん年老いた親をバカにする子どもたちがたくさん出てきます。まあ、この教会ですね、平日に子どもたちがたくさん来ていますし、けれども親も一緒に来る時があります。その時にこんな言葉を聞きました。このババアめんちょっとひどい言葉ですけども、子どもがババア、お母さんにババアと言ったり、クソババアと言ったりする言葉を聞くことができました。でも子どもたちですね、ここに子どもたちだけではなくて私たちも小さい時を考えてみると、もしかしたらお母さんにババアとかクソババアと言ったことがあるかもしれません。でも私たちがその言葉を発する前に10秒間考えてみましょう。じゃあ私たちから見てお母さんがババアと言ったら失礼ですけど年老いた存在に見えるのはなぜでしょうか。なんで僕たちから見て、私たちから見てお母さんがそういうふうな存在として見えてしまうんでしょうか。それはお母さんが全人生をかけて子供を産んで育てたということです。そして今も全人生をかけて子供を育てているということですね。ですがお母さんはとっても大切な役割をしていますけど、でも一番弱い立場にあるのがお母さんです。子供を育てるためにお金を稼ぎに行くこともできません。 子供を育てなければいけませんから、自分がやりたい仕事もう一回というのはなかなか難しいのがお母さんの立場です。そして子供を産んだ後はお母さん経験しますけども、体が随分変わります。歯がボロボロになったり、今まで全然寒くなかったのに寒気がしたり、あ、うちの妻のことですけども寒気が全然しなかったのに最近寒い寒いですね、はい、私の親父ギャグが寒いわけではないんですね。なんか体が寒い寒い、子供を産んでから寒い寒い、そんなことを言うようになりました。また骨も弱くなります。こんな中で一番大変な肉体労働をしているのがお母さんです。朝から寝るまでお母さんの仕事を考えてみましょう。皿洗い、料理、洗濯物を干す、トイレ掃除、座ってできるものは一つもありません。座って料理ができるわけでもありませんし、座って洗濯物干しができるわけでもありませんし、また座って料理ができるわけでもありません。朝起きたらずっと立ったまま、寝るまでずっと立ったまま、一番大変な肉体労働をしています。じゃあ夜ぐっすり眠ることができるでしょうか。明日の朝のお弁当何しようかな、考えながら眠らなければいけませんし、子供が小さければ子供の横で添い寝をしなければいけません。自分で大の字になってゆっくりカーいびきをかけながら寝ることはできませんですね。横に子供がいるとお母さんいびきうるさいよ言われながら子供がわーっと夜中起きるとそれを何かなだめなくちゃいけない。ですから朝から夜まで考えて、夜までも大変な肉体労働をしながらお母さんは人生を送っています。立場的にも経済的にも体力的にも一番弱いのがお母さんですけれども、でもこの 3K の仕事場、気を使い、給料もなければもらったら金の心配をしなければいけない、そして代わりもいない、そんな大変な役割をお母さん、だからこそ聖書の中にはそんなお母さんを軽くは見てはいけません。今日の22節の中に出てきています。また他の聖書を見てみると、侮ってもいけません、バカにしてもいけませんと語っています。今日の23節では、たとえお金がかかっても真理を得なさい、それをやすやすと手放してはならない、知恵と訓戒と英知も自分のものにしなさいと語っています。機会があるんだったらそういうお母さんを敬うことに対して、お金がかかってもやりなさい、それが真理ですよと聖書の中に語っています。ですからお母さんを大切にすること、時にはお金がかかるかもしれないし時間がかかるかもしれないけども、お母さんを大切にすることはそれは真理ですよ、つまり聖書が言っていることですよと聖書の中に語っています。それをやすやすと手放してはいけない、機会があるならばぜひやりなさいと聖書に語っています。まあ、日本のことわざにもありますけども、親孝行したいときに親はいない、そんな言葉があります。あの時やればよかった、私たちにそれぞれ機会は与えられています。でその機会を逃さないで、たとえお金がかかったとしても時間がかかったとしても労力がかかったとしても、大変な仕事をしているお母さんに対して親孝行すること、それはやすやすと手放してはいけませんよ。そしてそのことを通して今日の23節では、知恵と訓戒と英知もいただくことができますよと書かれています。私たち生きるときにはいろんな知恵が必要です。でもお母さんとの時間を過ごすことを通していろんな知恵を前もっていただくことができます。小さい子どもはよくお母さんに聞きます。これはどうすればいいの。お母さんは長く生きた人生の知恵を子どもに話してあげることができます。こうすることができるよ、あれができるよ、これができるよ。お母さんを敬うことを通して知恵とそれから英知と時には訓戒もいただきながら成長することができると聖書に語っています。でも聖書はそれだけではありません。軽く見てはいけません、侮ってはいけませんという禁止事項だけではなくて、もっと積極的にお母さんを愛しなさい、大切にしなさいと書かれています。25節では、あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませてあげなさいと書かれています。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませてあげなさい。楽しませる、英語ではリジョイスとこう書かれていますけれども、お母さんを喜ばせて楽しませ、ハッピーにしてあげなさい。他の聖書では喜び踊るとも書かれています。喜び踊る、お母さんを 喜び踊らせなさい。ちょっと考えてみます。皆さんのお母さんとお母さんが喜び踊る、どんなことをしたら喜び踊るでしょうか。よかったね、ニコってするだけじゃなくて本当に喜び踊る、わあよかった、ね、ダンスが下手であってもああよかったと、もう本当に喜びが溢れてくるようにさせなさいということですね。どうすればいいでしょうか。今日の25節に実はヒントが出てきています。あなたを産んだ母をと書かれています。ただお母さんはじゃない、あなたを産んだ母を喜ばせてあげなさい。つまりお母さんの喜びと子供とは連動しているということです。つながっているということです。子供が悲しければ親も悲しいですけれども、子供がしっかり育てばお母さんも喜ぶということが書かれています。ではお母さん、まがたどうすれば、子供たちがどうなれば喜び踊るでしょうか。子供たちがお金をいっぱい持ってきたら喜び踊るでしょうか。よかった、わあ、札束を散らしながら喜び踊るでしょうか。それとも何か100点満点のテストをいっぱい持ってきた、それでわあ100点満点を見ながらこう喜び踊るでしょうか。そのヒントは実は24節に出てきています。正しい人は親を大いに楽しませ、知恵のある人は親を喜ばせる。正しい人がお母さんを喜ばせるって言うんです。正しい人、他の聖書を見てみると義人と書いてます。義人、義人というのは正しくされた人、つまりクリスチャンのことです。子供がクリスチャンとして歩むときに親は本当に喜び踊りますと聖書の中に書かれています。子供たちが100万円持ってきて札束をバーッとばらまくよりも、100点のその成績表を持ってくるよりも、もっと大切なことは子供がイエス様を信じて歩むことだ。それを見ると親は喜び踊ると書かれています。皆さん、そうですか。そうでしょうか。子供がクリスチャンにならなくてもいいからお金をいっぱい持ってきて、子供がクリスチャンにならなくてもいいからイエス様を信じなくてもいいから1億円持ってきて、そういう価値観をもし持っていたらとしたら、クリスチャンの親としての価値観をもう一回考えなくちゃいけないですね。でも子供がイエス様を信じて歩む姿を見るときに本当に嬉しい、安心するときにお母さんは心の底から喜ぶことができます。そして24節の後半には、知恵のある人は親を喜ばせる。知恵のある人なんでしょう。知恵があるということは、聖書の言葉を自分たちの生活に反映させるということを知恵があるといいます。子供たちが聖書を読んでそれをただ頭に入れるだけではなくて、子供たちがそれぞれの場面で聖書の価値観に従って生きているその姿を見るときに、お母さんは喜び踊るんだと書かれています。ですから子供の皆さん、安心してください。親は勉強勉強言いますけども、その裏にはもっと大切なことを親は望んでいます。皆さんがクリスチャンとして歩むときに、それから生活の場所場所で聖書の価値観に従って生きるときに、お母さんは実は本当に嬉しいんです。それができて、そのプラス成績が欲しい、ちょっと欲張りですけどね、成績が欲しいのが親の気持ちですね。ですから僕たちが、私たちがまずはクリスチャンとしてイエス様を信じる姿を歩むときに、お母さんは皆さんの前では踊らないですけど、皆さんが学校に行った後、職場に行った後、こっそりガッツポーズをしながら、よかったやったとやってると思いますそれが本当のお母さんの姿だと聖書の中に語っています。じゃあお母さんは子どもたち頑張ってねと言って勝手に子ども任せにすることがいいでしょうか。実は聖書の中には親としての実は責任もあるんだと書かれています。今日の24節の口語訳では面白い言葉が書かれています。知恵のある子を産む者はこのために楽しむ。口語訳の方では、知恵のある子を産む者はこのために楽しむんですね。知恵のある子を産むのはお母さんの仕事だとも逆に取ることができます。お母さんたちが生活の場で聖書を読みながらどういう生き方をしているのか、それを見ながら子どもたちは育っていきます。お母さんがいろいろつらいときに、でも聖書の御言葉がこう書いてあるから、この道に歩もう、日本のことわざもあります、親の後ろ姿を見ながら生きる。親の信仰生活の後ろ姿を見ながら子どもたちは歩んでいます。それを見ながら子どもたちも、ああ人生のこういう時にはこうやって生きればいいんだ、お母さんが歩んだように僕も歩めばいいんだ、私も歩めばいいんだということを 見ています。ですから母親、産経の職場プラス信仰の後ろ姿を見せなければいけない、とっても大変な職場ですけれども、それを見せるときに、逆に振り返ったときに、子どもたちが聖書の道に歩み、クリスチャンとして歩む本当の喜びを味わうことができます。このメッセージをしながら、ああよかったと思っている方はご主人さんですね子どもたちに話してくれた、じゃあ夫である俺は関係ないと思うかもしれませんけども、ご主人にもお母さんを大切にする方法があります。私は結婚する前、結婚準備学校というところに行きましたというか、1ヶ月間週1回ずつある4回行ってみました。奥さんが結婚生活の中に求めていることは何でしょうか。何だと思いますでしょうか。結婚前の体型を求めているでしょうか。結婚前は何ですか、シックスボックスがあって、こう肉があってムキムキになっているのをそのままずっと維持してほしいでしょうか。それとも給料をずっともっと稼いでほしいでしょうか。それともイケメンのまま育ってほしいどんなことを求めているでしょうか。一番目に求めていることは安定を求めています。安定、また平安を求めています。一番弱い立場であるお母さんとしては、ご主人に対して安定平安をずっと求めています。もちろん経済的な安定もそうですけれども、心の安定平安を奥さんは求めています。時々こういうことがあります。俺は夫だから、課長だから、全てを決めてから奥さんに報告する、俺が決めてから全部準備してから奥さんに報告する。そうすると奥さんはどんな気持ちになるでしょうか。ああそうですか、まあ、口では言うかもしれませんけども、心の中ではイライラ私は平安が欲しいのに、なんで相談してくれないの。まあ、最終的には、まあ、課長であるお父さんが決めることですけれども、でも奥さんと十分に話をしながら、奥さんには平安が欲しいですね。運命共同体ですから、一緒に歩む存在ですから、私もご主人の決定に従って一緒にやっていく存在ですから、平安の中で一緒に進む、その方向に一緒に歩んでいきたいというのが奥さんの気持ちです。もちろん危険な道を時には選ばなくちゃいけない時もあると思いますし、時には経済的に大変な道を歩むかもしれませんし、時にはあえて苦労する道を歩まなければいけない時もあると思います。でもそういう選択をする場合であっても、共に歩むのは奥さんですから、俺が決める従えではなくて、その道に歩もうとする時にも、奥さんにこういう道を歩みたいと思ってるんだけどどうだろうか、そういうことを相談しながら、奥さんに平安と安定を与える存在になりたいというふうに思います。今日最後ですけれども、今日は母の日として、どうすればお母さんを喜ばせることができるか、聖書を学びました。母の日で最高のプレゼントは何か、カーネーションでもありません。また何か物でもありません。韓国で面白い結果があります。最近ちょっとですね、世界、今インターネットの時代ですから、韓国のラジオもインターネットで聞くことができます。お母さんがもらっても困るプレゼント、1位がカーネーションです。花をもらって一瞬嬉しいけど、ドライフラワーにしようかな、でもこれ捨てるとあげた子供が傷つくかもしれない、どうしよう困るのがカーネーション。2番目はなんか他のものだったんですけども、ものではないですね。お母さんが本当に求めているものは、子供がイエス様のことを信じて歩むその姿、そして知恵を持って歩む姿、そしてご主人に対しては、何かおいしい食事をしようの前に、私に安定を与えてくださる存在として歩むことが最高のプレゼントだということを見ることができます。そうするときに、今は踊らない奥さんも必ず喜び踊ることになるというふうに思います。今日は最後ですけど、 God bless you を歌いながら、お母さん方を祝福したいと思います。この教会に私のお母さんはいません。大丈夫です。教会にお母さん的な存在の方々がたくさんいらっしゃいます。最近こういうことを聞きました。教会のある方が、 最近どういう方が聖書を学んでいますか、ね、ああいう方が学んでいます、こういう方が学んでいます、話をすると、実は私こっそり乗っていたんですというお母さんがいらっしゃいました。皆さんが今は気づかなくても、教会のお母さん的な存在の方々が陰でこっそり救われる人の魂のために、また教会のために一生懸命祈ってくださっています。今この時間ガープレイスを訴えながらですね、自分のお母さんもそうですけども、この教会にいるお母さん、みんな全員ではできないかもしれませんけども、お母さんにありがとうございます、そして私がイエス様の道を歩みます、ご主人だったら私が安定を供給します、そんなことを言いながらですね、ぜひ立っていただいて挨拶したいというふうに思います。ガブレス歌いながらぜひお立ちいただいて、周りのお母さんの方、お母さん的な存在の方々にいつもありがとうございます。皆さんのために陰で祈ってくださっている方がたくさんいらっしゃいますけれども、ガブレスを賛美しながらですね、自由に歩き回っていただいて、お母さんありがとう、それからお母さんに安定を供給します、そんなことを話してみたいと思います。ガブレスユー、ガブレスユー、父の恵み、どうぞ自由に歩いていただいて、お母さんの方いつもありがとう、それから感謝します、祈ってくださってありがとうございます、そういうことを告白しながら歩んでみましょう。注がれますよ、恥ずかしい方も今回がチャンスがなければもう二度とないかもしれません、ね、心と体と横の方と手をつないでいただいて賛美しましょう。あなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでもイエス様が共におられますよ、私は祈ります。 God be with you, God be with you, God be with you, God be with you, God bless you, God bless you.と思いますけれども、どうぞ横の方と手をつないでいただきたいと思います。この教会の中たくさんのお母様方がいらっしゃいます。そしてお母さん的な存在の方々もいらっしゃいます。お母さんというのは創造主がこの夫婦の中に命を与えてくださらなければお母さんになることができませんでした。ですからお母さんになることも主からの恵みです。そしてここにいらっしゃるお母さん一人一人がいなければ、私たちにいるこの子どもたちも成長することができませんでした。そしてこの教会にお母さんとして本当にいろんな方々のためにいる祈ってくださるお母さん的な存在がいなければ、私たちもいることができませんでした。誰一人としてお母さんとして存在する必要がない方は誰もいません。逆に言えばあなたがいたから今この教会があり、子どもたちがあり、そしてご主人もここに健康でいるわけです。今この時間お祈りします。お母さん方のその大変な役割ですけれども、 そして一生涯終わることがない、それをやめることもできないお母さんの仕事ですけれども、そのお母さんの仕事の上に祝福がありますように、お願いいたします。愛する天のお父様、この時間お母さんを祝福します。あなたが本当に命を与えてくださり、お母さんという立場になることができました。命というものは私たちが産もうと思っても自由にできることはできませんけれども、あなたが本当に素晴らしい計画の中で私たちに子供という存在を与えて、お母さんという存在にならせてくださったことを覚えてありがとうございます。またそしてこのお母さん方に感謝します。産経と言われるとっても大変な仕事であり、また終わりもないこのお母さんという存在の中にあって、それをやめることもなく諦めることもなく、このお母さんの存在を、お母さんの役割を一生涯続けていってくださっていることを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞお母さんの上に健康が与えられ、また時には子どもたちを養う上でたくさんの知恵が必要ですけれども、上からの知恵が与えられ、またいろんなあなたからの恵みがありますように、時には周りから責められ辛い時もあるかもしれませんけれども、上からの慰めが豊かにありますように導いてください。主よ、どうぞこのお母さん、お母さんの一人一人の上にあとの慰めと励ましがありますように導いてください。お母さんの存在を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。